はい、それでは神様の御言葉をお語りしたいと思います。新約聖書ヨハネの福音書第11章17節から27節です。少し長いですので、私はその中の一部をお読みいたします。ヨハネの福音書の11章の、そうですね、25節からお読みします。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？はい、今日は復活の希望に生きる人生というテーマでお話を進めてまいりたいと思います。今年の8月の8日、アメリカのハワイ州のマウイ島というところで山火事が発生いたしました。この日は瞬く間にこの全島に広がったんですけど、死者数が100人を超えました。しかも、何百人もの人々が今なお行方不明、消息がつかめないという大惨事に至りました。で、今回のこの大災害は、実はアメリカでは2018年、今から5年前ですね、5年前に同じように山火事が発生したのですが、その時は85人の方が命を落とされました。今回はそれ以上のことであって、過去100年間の間で最大の山火事になったと言われております。その大きな原因の一つは、秒速36メートルのハリケーン突風があった。皆さん、秒速ですから、1秒あっというところに36メートル飛ぶわけです。ですから1秒間に36メートル飛ぶその速さの突風が来て、瞬く間に火は広がってしまったそうです。それに島の中にあった約80の警報サイレンが作動しなかったことも要因の一つだと言われております。まあ、多くのこの家々が焼かれてしまいました。そして被害に遭われた方々、家を失った方々、もう逃げ場がなくなって、最後は前の海の中に飛び込んで、海で火が収まるまで待っていた、海中ですね、そういう方々もいたそうです。大変な自然災害でありました。皆さん、自然災害はアメリカだけではない、いや日本もそうであります。最近日本では皆さん、線状降水帯という新しいこの名前の異常気候が聞かれるようになりました。もうこれは日常化してしまったような感じですね。今年の8月の中旬は線状降水帯で、とにかく鳥取県の方がですね、大変な被害を受けました。この線状降水帯は皆さん、一月分降る雨量が一晩で降るわけです。しかもある時は2ヶ月分の雨量が一晩で降った。ですからそれはもう持たないわけですよ。もう河川は氾濫してしまうわけです。道路はこの皆さん、写真のようにですね、もう寸断分断されてしまったわけですね。このようないわゆる自然災害というのは、私たちどこの国があってもあることを知っております。私たちは自然災害を避けることはできません。悲しいことに、本当につらいことでありますね。この自然災害に対して人間は全く無力であります。そこで私たちは命の尊さ、命がどんなに尊いものであるかということを痛切に感じるんです。皆さん、私たちが人生で大きな試練に出会った時に、本当に自分の足が、いわゆる軸足がしっかりしていないと、またしっかりしていないならばふらついてしまうんです。そうです、人生は一度しかありません。貴重な人生です。私たちはどれだけもう一回リピートしたいと言っても繰り返すことはできないです。であるならば、この貴重な人生を私たちはどのように過ごしているんでしょうか。意義のある、生きがいのある、そういう人生を過ごすことができるならば、なんと幸いなことではありませんか。聖書の中にも実はこのような悲しいニュースが出てまいります。それはイスラエルの、今のイスラエルのエルサレムという町の少し郊外にあるベタニアという村で起こった事件でありました。そこではイエス様が愛されたところのマリア、マルタという二人の姉妹がいました。そこにラザロという兄弟がいたのです。ところがその兄弟のラザロが亡くなって4日も時間が経ってしまいました。そこでイエス様がその家を訪ねてこられたんです。 マルタはイエス様に言いました。もしあなたがいてくださったならば、兄弟ラザロは死ななかったのよ、死ななかったんでしょうに。するとイエス様はこう言われました。ヨハネの福音書11章23節です。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。皆さん、不思議なことを言われました。死んで4日も経ったそのラザロを前にして、あなたの兄弟はよみがえります。こう言われたんですね。そしてさらにこう言われました。43節。イエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。そして、すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。まあ、当時は遺体を布で巻いたわけですね。布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。皆さん、奇跡が起こりました。死んだ人、4日も経ったこの人に、皆さん、不思議なことを言われて、そしてこのラザロが蘇ったんですね。言葉を発するということは責任が伴うことです。私たちが一言言うならば、その言葉には責任があります。イエス様がこう言われた時に、イエス様は確かにお言葉通り死人ラザロをよみがえらされました。さあ皆さん、これが聖書に出てくるところのミニストリーです。不思議なことです。誰でも私を信じる者は生きるのですとイエス様は言われました。もちろん私たちの体は死にます。一度は誰でも死にます。どんな立派な方であっても、どんな優秀な方であっても、必ずこの世を去らなければならない。しかしながら、私たちの魂は、心は永遠に生きると聖書は教えています。そうです。では皆さん、私たちは一体どのように生きるべきなんでしょうか。二つ大切なことを今日お語りしたいと思います。まず第一、私たちの人生の痛みにおいて、人生には避けられないことがあることを覚えていただきたい。私たちの人生で最も辛いことは何かといえば、やはり死であると思います。特に肉親の死、これは辛いものであります。死は別れを意味いたしますね。もう戻れないんです。そして誰も死を止めることができないんです。そして多くの方々が死に対して不安を抱いています。なぜでしょうか。一つは死の先がわからないから、保証がないからです。暗闇であるからです。もう一つは在籍感があるからです。自分を犯した罪、人が知らないところの罪、これがどうなるんだろうか。人間は過去の延長線上に立っているんですね。ですから人の心には良心があるんです。小さな子供にも良心がある。そうです。心は罪に対して痛みます。なぜなら責任を取らなければならないからです。ガラテヤ人の徒言の6章7節、このように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。私たちはこの避けられない死をどう受け止めているんでしょうか。それがまず大切な質問です。次に覚えたいことは、人生でどのような時に心を痛めるかということです。それは死であることを申し上げました。しかもその死の時も、必要な時に、必要な助け手がいない時に、私たちは本当に心痛みますね。皆さん、テキストのマルタをご覧ください。彼女はこう言いました。11章21節です。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。つまりイエス様という方が病人を癒しになり、不思議な技をなさり、そして人間ではないところの力を持っておられるお方であることをマルタは知ってました。ですからイエス様がおられたならば、私の兄弟のラザロは死ななかったでしょうにと彼女は思ったのであります。そして22節、こう書かれています。しかしあなたが神にお求めになることは何でも、神がお与えになることを私は今でも知っています。マルタはイエス様に信頼を持っていました。逆に言えば、信頼していただけに失望も大きかったと思います。イエス様が言われたら、兄弟ラザロが死ななかったのよ、死ななかったのでしょうにと思ったのです。私たちは人生において誰でも失望することがありますね。それは光が見えないからです。マルタにとって一番重要なことは、イエス様がおられなかったことです。しかしそこに神のご計画がありました。 あなたもそのような経験はないでしょうか。必要な時に必要な助け手がいない、困ってしまう、どうしたらいいんだろうか。神様は遠くにおられるのではありません。聖書はこう言ってます。ヨハネ福音書11章25節、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。私たちは物理的にイエス様を見ることはできません。物理的に亡くなった方々と会うこともできません。しかしながら聖書の神様は、世界を作られた神様は、私たちにこのように励ましのことを与えてくださっています。私を信じる者は死んでも生きるのです。それがイエス様の約束です。第二のポイントです。マリアとマルタの二人の姉妹は、この避けられない悲しみと必要な時に助け手がいないという失望を味わいました。あるいは今あなたも同じような経験をしておられるかもしれません。人生の虚しさを知っておられるかもしれません。イエス様はこの悲しみの中にあった二人に何と言われたでしょうか。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。皆さん、言葉は発するならば責任があるともしました。イエス様はこの言葉を発されたのは約2000年前です。しかし今なおこの言葉は生きています。そして信じる者に神様は希望を、光を与えてくださっています。なんという力強い言葉ではないでしょうか。よみがえりであり命である、信じる者は生きる、つまり希望があるんです。この言葉は真実でしょうか。ラザロはイエス様の言葉通り、この後イエス様の言葉によって生き返りました。ヨハネの福音書11章43節、そう言ってからイエスは大声で叫ばれた、ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた、ほどいてやって帰らせなさい。つまりキリスト信仰、聖書を私たちに希望を与えてくれます。皆さん、私も私の両親も失いましたけど、私は息子を失いました。自分の息子を自分より先に亡くすということは、これほど大きな痛みはありません。うちの子供はまだ小さかったんですね。ある晩突然朝起きたらもう亡くなっていたんですよ。呼吸が止まってました、まあ、当時流行っていた夜眠っている中で呼吸が止まってしまうという千代の富士というお相撲さんがいましたけど、その子供さんも、その方の子供さんも同じように亡くなったんですね。私たちは葬儀をいたしました。和歌山の田舎でしたけど、近所の人はみんな集まってくださった。みんな涙流してね、どうしてこんな小さな、まだ小さな子供が亡くなるんですか、あまりにもむごい、あまりにもかわいそうだ、神様おられるんですか、本当に多くの人々がですね涙を流してくれました。私たちはその時に大きな希望をいただいたんです。なぜでしょう。それは子供、小さな子供は罪を犯してないんです。罪を犯してないものは天の御国に入ると聖書を教えています。罪を犯したならばその責任を問われます。しかし子供は罪を犯してないですから、私は天の御国に子供に会うときに思い切り抱いてあげることができる。おむつも替えることができなかったような父親でした。でも思い切り抱いてあげることができる。すいません。悲しみは人間としていつまでも残ります。しかし一方では光があるんです。希望があるんです。ですから神様を信じる者は、悲しみと痛みを抱えつつ、また希望、光を持って生きることができる。ここに神様を信じる者の平安があるんです。ここに数多くの写真が置かれています。神様を信じて召された方々、私たちは天の御国で再会することができます。地上で会うことができません。悲しみ、痛み、みんな持ってます。しかし例外なく神様の御元で 私たちは安らかに眠ってくださると信じています。そして再会できることを私は心から神様に感謝するんです。なぜならばイエス様が言われました。私を信じる者は死んでも生きるのです。皆さん、なんと力強い言葉ではないでしょうか。死んでも生きる、この言葉を発することができる人は神しかおられません。そうです、イエス・キリストは神でいらっしゃった。だから生きていて私を信じる者は永遠に決して死ぬことがないと言われたんです。あなたはこのことを信じますか、とイエス様は言われました。そうです、イエス様が十字架にかかられたのは私たちが不安や痛みや悲しみのすべてを背負ってくださって、そして私たちの罪をも背負ってくださって、そしてそれを許してくださるためです。暗闇の中で迷う必要がないために、罪責感で苦しむ必要もないためにイエス様が全部追ってくださったんです。ですからイエス様は、誰でも私を信じる者は生きるのですと言われているんです。11章26節、生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。そうです、イエス様が私たちの全ての罪を背負ってくださったがゆえに、私たちはもはや悲しみの中で生き続ける必要はない。痛みはあります、辛さも残っています。しかし希望があるんです。ここに私たちはキリスト信仰を持つ幸いを覚えるんですね。今日私たちはメモリアルワーシップを迎えています。そして私たちの先に天に召された方々のことを偲んでおります。心を静めて私たちはこの私たちの個人たちを忍ぼうではありませんか。お祈りいたしましょう。心を合わせてください。天の父なる神様、御言葉を感謝します。イエス様は、私はよみがえりです、命です、私を信じる者が死んでも生きるのですと言われました。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありませんとも言われました。ありがとうございます。私は皆痛みを持っています、悲しみもあります、辛さもあります、わからないこともたくさんあります。でも神様は真実の方、聖書を教えてくださっています。ありがとうございます。私たちはやがて私たちを先に召された個人たちを忍び、天の御国でお会いすることができることを楽しみにしております。どうぞ神様、私たちがこのメモリアルワーシップにおいて心静め、個人を忍ぶことができるように一人一人を導いてください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日のこのワーシップに参加された皆さん、礼拝に座られていかがでしょうか。あなたも個人をお持ちでしょう。どうぞあなたの言葉で結構ですから、あなたの心で神様にお祈りください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。御言葉を感謝します。神様、私たちはあなたに与えられた命を今送っています。どうか一人一人が今祈りましたが、神様のお心にかなってその願いが叶え成就されますことをお祈りします。今日愛する方々と共に見舞いに出て、このメモリアルワーシップを迎えることができた幸いをありがとうございます。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。